収録2回目です。なぜ そうなったのか分かりませんが、収録2回目です。今日は世界子ども助け合いの日献金になっております。献金してくれる人は誰もいないんですけど、再選台帳の方からお捧げをしたいと思っています。この人はヨセフの子ではないか。街道に集まった人々の驚き怪しむ声です。都エルサレムの高貴な家の子、もしそうであったなら人々は納得したのでしょうか。ヨセフの子という言葉の響きは決して良い響きではありませんでした。実は私も小学生の時、テルアンチの息子と言われまして、まあ地域ではですね、テルアンチといえばアキラとテルアキとタダシだったでしょうかね。この3人がその辺にいなければどこでどんな悪さをしているか、もう町地域の人みんなが心配だったと。そういう父親の息子ですから、父親は誰かって言われてですね、テルアキです。テルアキの息子ってや、はぁーって言われるような息子でありました。どこそこの家の子と呼ばれているとき、それはおそらく近所の家の取り立てて珍しくもない子ということでしょう。街道に集まった人々はどこにでもいる家の者がイザヤの予言した言葉を実現するものとはとても思えなかったのです。どこにでもいる、どこにでもあると聞くと、私は次の聖書の言葉を思い出します。聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが炭の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。マタイ21章42節。捨てられて踏みつけられるような石が大切な基礎の石になるのは信じがたいし、大工にとってはこれは不都合です。大工がいらないと言った石が一番大事な基礎の石になったらですね、大工さんの立場はないわけですから。イエスは人々から不都合な存在とみなされ、山の崖から突き落とされそうになるのです。先週私は夢を見ました。最近よく違う場所で暮らしている、そういう夢を見るのですが、まあその一連の夢の一つです。私は福岡の大神学院に55歳の今の年齢のまま再度入学して授業を受けていました。最初この夢が始まった時に、なんで俺がまた勉強せんばいかんとやと、その憤慨したわけです。教授陣は35年前の顔ぶれでした。しかしいざ授業を受けてみると、35年前の内容から研究はアップデートしていまして、新鮮な驚きを持って学ぶことができました。面白いな、今の学生たちは羨ましいなと思いながら机に座っていました。一旦はこんな生活は受け入れられないと憤慨したのですが、偏見を捨てた時、結果は違って見えたのです。 会堂に集まった人々もイエスをその辺の人と思っていたので、その会堂で講座に上がって聖書を説明するとは不届きであると、まあ、そういうふうに憤慨したのですが、すぐ隣の人がもしかしたら予言を実現する人かもしれない、偏見を捨ててそう思えたなら結果は違って見えたことでしょう。今週の朗読は先週の続きですが、神の言葉の完全な答えであるイエスを受け入れるためには前提なしに心を開く必要があります。今週皆さんに持ち帰ってほしい呼びかけは、医者よ自分自身を治せということです。自分自身に謙虚に向き合わなければ、心を開いてイエスの御言葉に耳を傾けることはできません。例えば人柄を見るのに、あの人はこういう性格だ、それ以外の可能性はないと決めてしまいがちです。その人の人柄を固定しているのは、ひょっとしたら私の偏見かもしれません。私はそんな自分自身を治療する必要があるのです。神の言葉が私の心に豊かに宿るために、イエスの一つ一つの言葉に全身全霊を傾けましょう。ここには得るものはない、そう捨てた石を、私より遅れて洗礼を受けたあの人この人が拾い上げて豊かにしてくれるかもしれません。憤慨した人々の間を通り抜けて立ち去られたイエスを、ああそれならと見送るのではなく、主よ私たちは誰のところへ行きましょうか、あなたは永遠の命を持っておられます、永遠の命の言葉を持っておられますと言えますように、このミサを通して今週1週間の中で祈っていくことにいたしましょう。